皆さんこんにちは、ジェーンスーです。ボーグプレゼンツ、ジェーンスーの恋愛相談箱をお届けいたします。
編集部の中野愛理です。このシリーズではコラムニストのジェーンスーさんをお迎えして、年齢やジェンダーなど固定観念にとらわれない多様な愛のお悩みにお答えする番組をお届けします。今回はボーグジャパン読者の皆様からジェーンスーさんへの質問相談を募りました。ジェーンスーさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では第4回目のお悩みです。36歳会社員の女性からいただきました。スーさん、こんにちは。私は同性愛者のレズビアンです。レズビアンということを親にも会社にもカミングアウトせずに過ごしていますが、同じ趣味の仲間にはたくさんのゲイのお友達がいて、みんなとても優しく居心地がいいです。我々同性愛者は異性愛者に比べると出会いの場に繰り出さない限りなかなかきっかけが見つかりにくいのですが、今はそういう場に足を運ぶよりもゲイの友人と同じ趣味の話を魚にお酒を飲むことが楽しく、休日はほとんどゲイの友人と過ごしています。そして充実しています。前に付き合っていた�彼女と別れて6年、恋愛もしたいけど今の環境もとても好きなのです。とはいえ積極的に出会いを求めた方がいいのかなと悩んでみたり、このまま好きな友人たちと過ごして年を重ねていきたいなと思いますが、恋人のいる生活をしてみたいという欲もあります。スーさんのご意見をいただけると幸いです、ということなんですけれども、
はい、ヘテロでもゲイでもこれは関係ないのかなと思いました。
そうですね、この悩みはきっとどちらにも起こりうる悩みですよね。
そうだから自分の性自認とか性的指向とかって言った時に、いわゆるストレートと呼ばれるこの表現があんまり適切では最近はないと思うんですけれども、うん、異性愛者の人たちの方がチャンスは多いとは思うんですよ、まだまだ、うん、そういう出会いとかなんとかって。ただコロナのせいでその出会いっていうのもまあぐっと減ってはいますよね。で、はい、オンラインだったりなんだったりっていうと、うん、まあまあみんないろいろ考えて、もしかしたらライフタイムで一緒に過ごせるパートナーを見つけた方がいいんじゃないかっていう方向に行くと思うんですよ。第2回目の相談でもあった通り、やっぱり一生一緒にいる相手っていうのを見つけた方がいいんじゃないかみたいなことを思いがちなんだと思うんですけど、
わかります、私も思っちゃいました、
うん、でもなんか気持ちはわかるんですが、多分このアブノーマルがノーマルになっていくし、いつかそれが当たり前になっていった時に、うん、自分ってそんなに変われないと思うんですよね。
今まで一人で楽しくやってきたのに急に誰かと過ごすことに快適さを覚えるというふうには切り替わらないってことですね。
だから実は今一番焦ってるのはずっとパートナーがいたタイプの人だと思うんですよ。ずっとひっきりなしにとぎめ、なんて言うんだろう、継ぎ目なくパートナーがいた人っていうのは、このタイミングで誰もいなかったりすると次の出会いって今すごく難しいですよね。
そうですね。
でもその人にとってパートナーがいるっていうことがノーマルだから、このアブノーマルな状態っていうのは結構きついと思うんですけど、今まで別にいなくて楽しかった人はそんなこと考えなくても別に大丈夫だよとは思う。
別にコロナがきっかけで何かがそんなに変わるわけじゃない、
うん、生活様式は変わると思うし、うん、新しいスタンダードというのはできると思うんですけど、はい、それってあくまで外的要因の話で自分自身が変わるっていうことではないので、うん、そんなにで病気になった時だけ誰かいればよかったかなってそんな都合のいい話もないじゃないですか。
そうですね。
そんな時に心細いからって言って誰かそばにいてくれれば、じゃあその人が病気になった時自分は自己犠牲ができるのとか助けられるのっていう、そういうのとセットだから、
うん、
今友達といることが楽しいんだったら全然それでいいと思いますよ。で恋人のいる生活をしてみたいっていう欲望があるっていうのも否定する必要はなくて、なんか悩み相談をしてくださる人ってどっちかにしなきゃいけないっていう二者択一に迫られてるんですよね、すごく。
あ、
そう、
はい、
だけどどっちも持つっていうことも別にできるよね。 今は友達と一緒にいるのが楽しいけど、チャンスがあったら恋人がいる生活っていうのも楽しいと思うっていう、なんだろう、スイッチをそんなに固くしとかないでカチカチカチカチつけたり消したりできるようにしておけば、素敵な人が現れた、恋愛してみたいっていう人が現れたらカチッてスイッチを変えればいいだけのことなので、私はこういう人っていうのをガチガチに決めて、それを一貫性を持たせて、そこからはみ出ることを良しとしないっていうふうにすると、ものすごく生きづらくなるし苦しくなるんで、私は友達と過ごしているのがとっても楽しい毎日、そこにプレッシャーもないし寂しさもない、ただ恋愛もしてみたいっていう気持ちが消えたわけじゃないんで、出会いがあればそこに出ていくし、いい人がいたらちょっと駒を進めてみるっていうこともありだよぐらい、なんて言うんだろうな、余白のある選択でいいんじゃないのかな。
でもなんか一つ思うのが、なんかよく、まあ、親世代とかに言われることですけど、はい、若いうちだからそんな風に友達と楽しく過ごしてればいいと思うけど、うんうんうん、年齢を重ねた時に周りもみんなパートナーがいて一人になったら後悔するかもよみたいな脅しってちょっとあったりするじゃないですか、
は
い
は
い、
あの親の時代はそうだと思うんですけど、今まあ2割3割の人が離婚するんでですね私現在47歳なんですが、もうガンガン帰ってきてるんですわあれこの人の結婚式出たよねっていう人が結構な割合で帰ってきたりまた出てったりとか、あとは、パートナーがいて子供がいてしばらく疎遠になってた友達が子育てが手が離れてまた夜で歩けるようになったりとかもあるし、寂しくて寂しくてしょうがない、誰かと一緒にいたいけど出会いがなくて辛いっていう人はもうどんな手を使ってでも出会ってもいいと思うし、お金を払って結婚相談所に入ったりとかっていうのもありだと思うんですね。でそれこそ、同性愛の方だったらアプリを使ってどんどん出会いの場を見つけてたりとかっていうのもありだと思うんですけども、アプリは今、ね、異性愛者も同性愛者もあんまり関係ないけど、ただ、うん、自分自身っていうのがそんなに変わらないことをもう少し意識した方がいいかなとも思う。
うん、
そんなやりたいことがその都度変わるっていうのはあると思うんです。だけど元々の自分の性格っていうのはそんなに変わらないんじゃないかな。だから年を取った時に友達が誰もいなくなるみたいなことがあるかといえば、私なんか友達が昔ながらの子もいるし、もっと下の世代の子と遊ぶようになったりとか、
うーん、
あとは友達と会ってる時間がそんなに長時間じゃなくても良くなってきた。昔はもう毎日誰かと特会引っかやってないと気が済まなかった。今週に2日以上人と会うと疲れちゃうのみたいになるから
そうか、一人の時間っていうのも、
そうなんです、そうなんです、
うん、
そもそも恋愛依存してない人は一人の時間好きなんですよ。私友達とちょっと会って帰りたい時に帰れるぐらいの関係性の方が居心地がいいんだったら、自分が選んでない方の人生の方が良かったんじゃないかって思いは常にみんな
思ってしま
う、抱えてしまう。でそれは思考実験として飴を舐め回すようにこうゴロゴロ頭の中で転がしながら楽しむのは全然いいと思うんですけど、それを現在の生活に大きく影響させるのはどうかなと思う。それはあくまでファンタジーとして楽しめばいいことだと思いますよ。
なるほど、うん、そうですね。なんか先の不安があるから今の自分を無理やりこうちょっと
変えてみようとしちゃうっていう
ね、枠に押し込めようとしてしまうっていうのは、う
ん、無理無理
無理だし、もったいない気も、
ね、そうなんです、
しますね。確かに、う
ん、やりたいことをやった方がいい。人生一度きりなんで。
でもまた恋したいって思えばそうすればいいし、今楽しいなら
一貫性を持たせることにそんなに命かけなくていいんじゃないですか。
どっちかにもう二者択一だと思わなくていい。
思わなくて、うん、
なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回はジェーン・スーさんをお招きして、今のままで楽しいけれど恋人は作った方がいいのかという相談にお答えしました。ジェーン・スーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。